おはようございます。去る日曜日はイースター礼拝で多くの方々が集まり、イエス・キリストの復活を共にお祝いすることができて感謝でした。初めて教会に来られた方々や久しぶりに教会に来られる方もおられて嬉しく思いました。どうぞその方々の救いのため、また続けて教会に来れるようにお祈りください。さらにアメリカに住んでおられる方も旅行に来られて、毎週ネットでメッセージを聞いてますと言ってくれて励まされました。イエス様は今も生きて働いて、いろいろな方法で私たちの信仰を励ましてくださるお方であることを感謝します。今朝もその主の言葉によって私たちは学ばせ、励まされていきたいと思います。それではマルコの福音書の11章をお開きください。12節からです。今朝は一週空きましたので、少し前回のところをおさらいしたいんですけれども、私たちは今イエス様の最後の1週間を学んでいます。イエス様はおよそ30歳になられた頃、救い主としての公の働きを始められました。その働きはイスラエルの北ガリラヤ地方から始まり、神の国の福音を述べ伝え、神の言葉を教え、そしてさまざまな病気にかかっている多くの人を癒し、多くの悪霊を追い出されました。それによってご自分が神の子であることを示されました。しかし群衆は奇跡を求めるだけでイエス様を神の子と認めることはありませんでした。ガリラヤでの約3年間の働きを終えられ、ユダヤ地方、さらにペレア地方に行かれ、そこで約6ヶ月間多くの奇跡を行われ、神の言葉を教えられ、それからエリコの町を通られ、そこでも盲人を癒され、そしてついに前回の私たちが学んだ箇所でエルサレムに入場されました。ところがロバの子に乗っての入場であったわけです。で、これはイエス様が柔和な方であり、平和をもたらす王として来られたことの象徴でした。群衆は自分たちの上着を脱いで、そして白の木の枝を道に敷いて叫んでこう言いました。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に。彼らを喜んで自分たちの王としてイエス様を歓迎しました。イエス様はご自身も公にメシアとして、救い主としてご自分を表されました。私たちが学んできたように、今まではどんな奇跡を行っても誰にも言わないように黙っときなさい、そのように命じてこられたわけですが、それはまだ時が来てなかったからです。しかし今その時が来ました。メシアとして救い主としての栄光を表す時です。こうしてイエス様はエルサレムに入場されました。それが日曜日のことでした。今日はその続きを一緒に学んでいきたいと思います。11章の12節から14節をまず一緒に朗読したいと思います。ご一緒にどうぞ。マルコの11章の12節、はい、翌日彼らがベタニアを出た時、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂った一軸の木が遠くに見えたので、それに何かありはしないかと見に行かれたが、そこに来ると葉の他は何もないのに気づかれた。一軸のなる季節ではなかったからである。14節、イエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないように。弟子たちはこれを聞いていた。12節の翌日っていうのは月曜日のことです。日曜日にイエス様はロバの子に乗ってエルサレムに入場されました。その日は神があらかじめ定めた日でした。そして11節にあるように、12弟子と一緒にベタニアに出て行かれたっていうことですが、これは日曜日の夜です。ベタニアに泊まられました。そこには死人の中からよみがえらせたラザロとその姉妹マルタとマリアがいました。 イエス様は彼らを愛しておられ、そしてエルサレムに行かれるときはいつも彼らの家に泊まったんですね。で、最後の1週間です。その最後の1週間も彼らの家に泊まり、そしてエルサレムに通われます。で、ここは日曜日の翌日、すなわち月曜日の話が今日の箇所なんです。イエス様はベタニアを出られたとき、空腹を覚えられたと書かれています。で、どんなにイエス様を忙しくてもいつも早起きをなさり、祈って一日を始められるのがイエス様のライフスタイルでした。私たちもそういうライフスタイルを身につけたいですね。朝神の前に出て、静まってデボーション、祈りと御言葉に聞く時を持って忙しい一日をスタートする。イエス様は枕するところのないほど忙しい方でしたが、一日の始まりにいつもその大事な時間を性別されて、父なる神との時間を持たれたわけです。すでに見たように一章の35節にはイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられたと、このマルコの一章の35節には書かれている通りに、イエス様は朝早い時間父なる神との交わりを持たれました。イエス様の心を満足させるのは神との交わりだったわけです。他の何をもってしてもイエス様の心を本当に満足させることはなかったわけです。私たちもそうですね。神を知るまでは本当の心の満足はないわけです。で、神を知った後も神との親しい交わりがないうちは、私たち本当に心の深い部分での渇きを癒すことはできないわけで、イエス様を満足させるのは神との交わりであり、そこにイエス様の力の源がありました。この日もおそらく朝早く起きて、いつもよりかなり長い時間祈りの時間を持ったと思うんですね。もう最後の週なんです。それで朝食をとる時間もなくなり、空腹のまま家を出たっていうことですね。で、ここ読んでお分かるように、イエス様は神の子であると同時に私たちと同じ人間となって肉体をとって来られた方であることが分かります。ヨハネの福音書の1章18節にはこう書かれています。未だかつて神を見た者はいない。そうですね、誰もこの肉眼で神を見ることはできません。ただ父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであると書かれている通りです。私たちは肉眼で神を見ることはできませんが、神が私たちに見えるように降りてこられたこの方がイエス・キリストです。ですからヘブルの1章の3節には、御子は神の栄光の輝きと書かれています。神の本質の現れ、完全な現れだと書かれています。このイエス・キリストを知ることによって、私たちは誠の神がどういう方であるかはっきりと知ることができるわけです。じゃあどこでイエス・キリストを知ることができるんですか。それは今私たちが手にしている聖書ですね。聖書を読めば、聖書を学べば、イエス・キリストがどういう方か分かります。で、イエス・キリストが分かれば、目に見えない神がどのようなご性質なのかはっきりと分かってくるわけです。で、イエス様は 50% 神で 50% 人というわけではありません。 100% 神であり 100% 人となって来られた方です。ですからヨハネの福音書の4章を見ますと、イエス様は旅の疲れを覚えたと書かれているんです。そして井戸の傍らに腰を下ろして、喉の渇きも覚えたと書かれています。またラザロが死んだ時には涙を流したとも書かれ、エルサレムに入ってこられる時、都を遠くで見て、ああエルサレム、そのようにエルサレムの堕落を見て泣かれたとも書かれています。そしてここにあるように、空腹を覚えられたということ。お腹もすく時がイエス様にあったということ。それで10節ご覧ください。葉の茂った一軸の木が遠くに見えたので、 まあ、それに何かありはしないかと見に行ったということなんです。先日の木曜日の聖書の学び会に誰かがイチジクの実を持ってきて、それをみんなで食べました。で、赤い実で甘くてとてもおいしいものだったわけですが、ここでイエス様はそのお腹を空かせてて、何か実がないかな、そのように期待をしながら近づいてきたということなんですが、ところがそこに来ると葉の他は何もないのに気づかれたということです。遠くで見ていたらよかった、期待した、それで近づいてきたのに、よく見ると期待外れであるとがっかり落胆してしまうわけですよね。で、13節の後半にはイチジクのなる季節ではなかったからあると書かれています。イチジクの木っていうのは本格的に実が実るのは、それが収穫できるのは8月から10月ぐらいだと言われています。その収穫の時期が到来する前に、この初鳴りの実、あるいは早出の実というのがまず実ります。で、それが杉越の祭りの頃、すなわち3月から4月頃です。その頃になるとイチジクの葉も生い茂るわけです。で、葉が茂ってるっていうことは、もうそこには初鳴りの実、甘い実がなってることを知らせるものになるわけですが、イエス様がその初鳴りの実がなってるかな、お腹を空かせてて、その実を期待して木に近づいてきたのに何も実がなかったっていう。それでその木に向かって14節ですね、言われたわけです。今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないように。どういう意味でしょうか。お腹空いてたのにご飯がなかった、それで腹を立てたんでしょうか。私たちはお腹がすくっとそのように、まあ機嫌が悪くなったり感情的になりやすいものですが、イエス様はそうではありませんね。私は子どもたちに何か注意事があるときは、食事の前にはしないようにできるだけ気をつけてます。というのはこっちもちょっと食事前っていうのは余裕ないわけで、で言われた方も面白くないわけですが、ですから、何か注意事があるときには食べた後に満腹して満足した後に、いや実を言うとこの間のことだけど、いや実を言うとさっきのことだけどって気になることは、この気分がいいっていうか、お腹が満たされた後に注意事はするようにしています。で、イエス様はここでお腹が空いてたから感情的に腹を立てたわけではありません。で、ここはイチジクの木を通してある霊的な意味を教えておられるところなんですね。で、このイチジクの木っていうのは聖書ではイスラエルの象徴として使われます。イスラエルの象徴です。神はイスラエルをご自分の民として選ばれました。で、彼らをエジプトの奴隷から救い出しました。そしてどのように正しく生きるべきか、律法をモーセを通してお与えになりました。それがモーセの実戒に代表されるものです。このように生きなさい、このように生きるならばあなた方は幸せになる、それが律法の特徴なんです。従えば祝福、幸せになり、従わなければ呪われる、祝福に預かれない、これが律法なんですね。で、彼らはそれが与えられるわけです。で、神が彼らを選ばれたのは、彼らを通してご自分の栄光を表して全ての国々を祝福するためでした。ところがイスラエルはまことの神の恵みを知ったにもかかわらず、そして神の教え、神の言葉を受けたにもかかわらず、彼らは体験的に祝福をたくさん味わったにもかかわらず、神に従わずに、神に背いて、神でない神々、偶像崇拝をするようになるんです。 愛する者が裏切るっていうことほど辛いことはないわけで、神は彼らを心から愛していました。で、彼らのために全てをしてきたわけです。そして彼らが正しく生きるように神は教えをなさいました。でも彼らはその神を捨てて偶像に走るわけです。それで神はご自分の預言者たちを使わして、悔い改めるように警告をします。でも彼らは心が固くなで実を結ぶことはありませんでした。そのことを旧約聖書のホセア、ちょっとここ開きましょうか。今のところ押さえていただいて、ホセアの9章、旧約聖書、私の聖書では1483ページです。あ、1489章の83ページですね。10節、小預言者ですのでちょっと開きにくいところですが、9章の10節、一緒に読みたいと思います。10節の方だけ一緒にどうぞ、はい。私はイスラエルを荒野のブドウのように見、あなた方の先祖をイチジクの木の初なりの実のように見ていた。ところが彼らはバールペオルへ行き、恥ずべきものに身を委ね、彼らの愛しているものと同じように彼ら自身忌むべきものとなった。神はイスラエルをイチジクに見たわけです。そして初なりの実ってあります。そのように見ていた。ところが彼らはバール礼拝に走るわけ、偶像礼拝に走っていくことが書かれています。さあ戻りましょう。で、その他旧約聖書ではエレミアの8章の13節には、後で見てくださいね、主法にも書かれています。イチジクの木にはイチジクがなくってに書かれています。さらにミカの7章の1節には、私の好きな初なりのイチジクの実もないって書かれています。神が大好きなのは初なりのイチジクの実でした。イスラエルのことです。彼らを愛していました。しかし彼らは神から離れていき、でも神は彼らを愛して預言者たちを使わして警告をするわけです。私に立ち返るように、悔い改めて立ち返るように。でも彼らはそれを拒んで実を結ぶことがありませんでした。そして今、神の一人子イエス様が彼らのところに使わされたわけです。彼らどうするんですか。その方を拒むわけです。そしてその方を殺そうと今しているわけです。イスラエルは外面的には立派でした。特に宗教指導者たちはそうでしたね。彼らは敬虔でしたよ。信心深い、そのようなものでした。でもそれは外側であって、その宗教的な綺麗な衣装は身にまとい、この宗教的に立派な行いはしていましたが、それは全部外側の形であったわけです。週に2度は断食しました。彼らで良い行いもしました。さらに祈りを欠かすこともありませんでした。でも全て外側の見せかけでしかなかったわけで、彼らの心の内は腐敗し堕落していました。霊的な実は何一つ結んでなかったわけです。それはちょうどここに出てくるイチジクの木の葉が生い茂っているのに何の実も結んでないことと全く同じことなんです。それでイエス様はここでイチジクの木、すなわちイスラエルのことですね、その彼らのことを呪われたわけです。で、弟子たちは14節見ると、これを聞いていた、まあ、意味はこの時には分からなかったわけですが、翌日この後彼らはなぜイエス様がそのようなことを言われたのか理解します。私たちもこの後見たいと思いますが、その前に15節、それから彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め、 両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、また宮を通り抜けて器具を運ぶことを誰にもお許しにならなかった。17節一緒に朗読します。はい。そして彼らに教えて言われた、私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです。イエス様は弟子たちを連れてベタニアの村を出てエルサレムに着きました。エルサレムまではだいたい3キロぐらいですから、まあ徒歩で45分あるいは1時間弱でしょうか。でここはまだ月曜日の出来事です。イエス様は朝早く起きてご飯も食べずにイスラエルに向かって、そしてイスラエルに着いて宮に入って宮で売り買いしている人々を追い出し始めました。何が問題だったんでしょうか。不正な商売をしていたからなんですね。でイスラエルでは宮に納める納入金はシェケルという貨幣しか受け入れられませんでした。その理由はローマの貨幣カイザル、彼は自分を神としてそのコインに自分の肖像を刻印していたわけで、それはユダヤ人にとって受け入れられない偶像崇拝とみなされたから、これは宮に納めないように。それで外国から来た人たちは外国の貨幣を両替所でこのシェケルっていう貨幣に変えなければなりませんでしたが、その手数料が桁外れに高いものだったわけです。今円安で昨日あたりは97円8円でしょうか。で円をドルに変えるときに、まあ、手数料両替するときの手数料がだいたい銀行においては 2% 弱ですが、まあ、97円8円だとそれプラス2円ぐらいついて、まあ、100円近くを払うわけですね。でもこのユダヤ人の両替所では通常の10倍以上の手数料、すなわち 25% とも言われるような高い手数料をもらっているわけです。でもし10万円をこの両替したいならば2万5000円の手数料になるんでしょうか。もうそんな高い手数料を支払わなければならなかったわけです。でも外国から来た人にとってはそれ礼拝をしたいわけで、神に捧げ物をしたい、そのためにはそれが使えないわけです。それを両替しないといけないわけで、大きな経済的な負担を強いられたわけです。それでもみんな捧げたいわけですが両替をしたわけですよね。でまた犠牲の生贄として捧げる動物、これは傷物は捧げることできませんでした。でみんなそれは理解してたわけです。最高に良いもの、傷のないものを神に捧げたい。でそれで動物を持ってくるときに、まあ遠くから来たときに傷をつけるとできないわけですから、で神殿のところでこの祭司たちが検査をしてて、その検査済みのこの動物があったわけです。これは合格っていう。でそれを買った方がいわゆる途中で傷つけるとできないわけですから、買うようにみんなするわけですけど、その買う時のこの動物の値段が検定済みのものがもう相場よりはるかに高いものであったわけです。でここでもまた彼ら大きな経済的なこの負担が強いられました。それでも神の前に最良のものを捧げたいので高い値がついてでも彼らはそれを買うわけです。その莫大な利益はどこに行くんでしょうか。裏でその神殿を経営している運営している宰相たちに回るようなこの商売人たちとの不正なものがそこで行われていたわけです。もはやですからそれは人々の利便性のためにやっていることではなく、誰がどう見ても宗教という仮面をかぶった不正なビジネスがそこで行われていたわけです。しかもそれが行われていたのが異邦人たちが礼拝する異邦人の庭にあってそれをしていたので、異邦人の礼拝を妨げることになっていたわけですよね。ですからここでイエス様はこの宮の中で売り買いしている人々を追い出し始めたわけ。そして 両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒したって書かれてますが、昨日イエス様は日曜日ロバの子に乗って入場されたわけです。戦う将軍たちあれば白馬に乗って凱旋してくるわけですが、イエス様はロバの子に乗って柔和な方として、穏やかな方として、平和の王としてイエス様が来られるわけです。イエス様はご自身も、私は心優しくへりくだったものであるとマタイの十一章で言われたように、イエス様は優しい方なんです。柔和な方なんです。でもそれだけではなく、イエス様は悪に対しては容赦なさることはありませんでした。この両替人たちを追い出して、そして鳩を売る者たちも追い出し、その腰掛けを全部倒したっていう。そして彼らにここで何て言われるんですか？私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか？どこに書いてあるのか、これはイザヤの56章の7節に書かれていることです。主の御名は全ての民の祈りの家。ユダヤ人だけではなく、全ての人に開かれているところ、それが神の国です。そしてそこは祈りの家でなければならないということ。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです。彼らはその主の宮を商売の家とし、人々から奪い取る、与えるのではなく奪い取るような強盗の巣にしていました。しかもそれは今回だけの話ではないんですね。二度目なんですよ。イエス様が交渉会を始めたあの初期の頃もイエス様は身や清めをなさったわけですが、もう3年も経たないうちに堕落してしまっているわけです。いかに彼らが悔い改めてない人たちなのかよくわかります。18節19節一緒に朗読したいと思います。ご一緒にどうぞ、はい、最初立法学者たちは聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。イエスを恐れたからであった。なぜなら群衆が皆イエスの教えに驚嘆していたからである。夕方になるとイエスとその弟子たちはいつも都から外に出た。祭司長っていうのは、これは神殿の運営する者たちです。で、大祭司がいて、その下に祭司長たちがたくさんいました。さらに祭司たちがいました。で、彼らは祭儀ごとをこの務める、それの関わる仕事をしている人たちで、まあ、祭りのこと、また生贄の儀式のことに関わる人たちで、裕福な貴族階級のサドカイ派っていうこの宗派に属している人たちでした。で、律法学者っていうのは律法の専門家で、律法を解釈し教え、人々の生活を指導する人たちでした。で、彼らのほとんどはパリサイ派と呼ばれるこの律法を厳格に守る、そのような者たちだったわけです。この祭司長、そして律法学者たちがユダヤの政治的宗教的な指導をする人たちでありました。で、彼らは宮での出来事を聞いて、どのようにしてイエス様を殺そうかと相談したって書かれています。それはイエスを恐れたからであるとあります。なぜ恐れたのか。群衆が皆イエス様の教えに驚嘆していたからなんです。イエス様は祭司長たちのように、律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられました。あなた方はこのように聞いてます。しかし私はこう言いますと。一般のこの律法学者ラビたちの教え方は、誰か有名な先生のこの教えを引用して自分の教えに権威を持たせていきました。でもイエス様はそういうことをなさらずに、神としての権威を持って律法を正しく人々に解き明かして、私はこう言いますと教えたわけです。その教えに権威があり、人々は驚いて、そしてこのユダヤ人の指導者たちから去っていって、多くのものがイエス様の方に流れていくわけです。イエス様についていくわけです。 それでヨハネの12章を見ると、宗教指導者たちどうしたんだ、何一つ私たちうまくいってない、見なさいみんなあの人についていくではないか、このままでは良くないと言ったと12章の19節には書かれています。彼らはイエス様のことを妬みました。そしてここに書かれている通りにどのようにして殺そうかと相談しました。19節には、夕方になるとイエス様と弟子たちはいつも都から外に出たと書かれています。エルサレムの外、すなわちあのベタニアの村、ラザロの家、マルタとマリアが住む三兄弟の家でイエス様は泊まられました。先ほど言いましたように最後の週です。そこを拠点にしてエルサレムに通われます。宗教指導者たちはどのように殺そうかと相談しました。イエス様は彼らの殺意を知っておられました。で、彼らから逃れるためなのでしょうが、しかし彼らを恐れていたのではありません。イエス様は十字架にかかる時がいつなのか、その時をはっきりとご存知でした。それはあの杉越の祭りの時なんです。ちょうどそれはイスラエルがエジプトの奴隷でパロに苦しめられて、苦役を強いられて、神様私たちを助けてください、そのように彼らが叫んで、モーセがを用いて神が彼らを救い出して、そして最後の時には神の裁きが下り、エジプトの長子が皆打たれるわけですが、神は子羊の血をほふってこう門に入り口に塗りなさい、その血が塗られた、子羊の血が塗られた家は私は裁きを通り過ごす、で神が言われたように裁きが下るわけですが、でも裁きが下った時にその子羊の血が塗られた家は、すなわち贖われた家は、その罪が覆われて裁きが通り過ぎる、これが杉越の祭りなんです。彼らが救われたのはその祭りの日だった。で、神は私たち人類を救うために不完全な動物の血ではなく、神の子羊イエス・キリストの罪のない血が犠牲として流されて、そのキリストを信じた者は裁きに合わない、それが杉越の祭りで、十字架にかかる時はその日であるとあらかじめ定められていました。イエス様はですからエルサレムの外に泊まられました。その日まで、また残された時間を地上の信仰の家族と過ごしたいという願いもおそらくあったかと私は思います。最後に20節から一緒に朗読したいと思います。朝早く通りがかりに見ると、イチジクの木が根まで枯れていた。21節、ペテロは思い出してイエスに言った。先生ご覧なさい、あなたの呪われたイチジクの木が枯れました。朝早くっていうのは火曜日のことですね。イエス様は日曜日にロバの子に乗ってエルサレムに入場されました。月曜日に宮清めをなさいました。不正に商売している者たちを、主の家は、私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれる、そのように言われて主は彼らを追い出しました。そしてここ火曜日ですね、再びエルサレムに登られます。通りがかりに見るとイチジクの木が根まで枯れていました。昨日は葉が生い茂っていたのに今日は枯れていたという。しかも葉っぱだけではなく、こう根まで枯れていたって書かれています。根まで枯れてた。ペテロは思い出して何と言いますか。21節で、先生ご覧なさい、あなたの呪われたイチジクの木が枯れました。彼は 前のにイエス様がイチジクの木を呪ったっていうのを知っていました。それで枯れたんだっていうこと、ここで理解した。あなたが呪ったから枯れました。イエス様は多くの奇跡を行われました。私たちはすでに学んできたように、目の見えないものが見えるようになりましたね。足のなえたものが瞬間的に歩きました。ツアラーと不治の病が、治るはずのない病が瞬間的に清められ癒されました。また耳の聞こえないものが聞こえるようになり、死人さえもよみがえらせました。さらに嵐もイエス様は沈められました。そして5つのパンと2匹の魚で5000人を養われ、また別のところでは4000人も同じようにして養われました。このようにイエス様が行われた奇跡はすべて良いもの、建設的なものであったわけです。神のご性質です。神は良いお方なんです。私たちに必要なものをすべて満たしてくださる方、私たちに良いことをしてくださる方、私たちはこの神のしてくださった良いことをいつも覚えておきたいですね。神は良い方なんです。私たちに良いことをしてくださるんです。イエス様はそのことをはっきりと弟子たちに、そして人々に示してこられました。彼らもそのことをよく知ってました。しかしただ一度だけ破壊的な奇跡を行われました。それがここなんですよ。この間最近信仰を持った方が、先にここを読んだようで、どうしてイエス様はイチジクの木枯らしたんですか。不思議です。そのように質問してましたけど、イチジクの木をイエス様が枯らすわけです。しかも根元まで枯らせた。なぜ枯らしたんでしょうか。イチジクの木は何の象徴でしたか。そうですね、イスラエルの象徴なんです。イチジクの木は葉が茂っていました。イスラエルは繁栄していました。神の祝福でした。神が彼らをエジプトの奴隷から救い出したわけです。そして奴隷から救い出しただけではなく、彼らがどのように生きるべきか、この生きる指針を与えて、それが律法なんです。こう生きなさい。そしてそれだけではなく、約束の地、土地までも彼らは与えられ、民族として祝福され、国も彼らは与えられました。繁栄したわけです。そして神殿も立派なものが建ってました。この時期にはもう46年経ってもまだ完成しないぐらいのすごい立派な神殿、大理石でできたような、もう弟子たちもそれを見て圧倒されて、なんと立派な神殿なんでしょうか、そのように驚くほどのすごい立派な神殿があったわけです。しかし彼らの宗教は見せかけであった。彼らの信仰を見せかけで、偽善的で、内側は腐敗し堕落していました。実を結んでいるはずなのに何も実がありませんでした。霊的な実がありませんでした。悔い改めの実がありませんでした。民族として彼らは救い主イエス・キリストを完全に拒みました。イエス様が多くの奇跡を見せて彼らを憐れんだのに、神の子として示したのに、宗教指導者たちの最終的な結論は、この人は悪霊に憑かれていると言ったわけです。ベルゼブルの頭だと彼らは言ったわけです。そしてどうして殺そうかと彼らはここで相談したということですから、その彼らに対して神の裁きが下ります。 イチジクの木が根まで枯れたように、彼らが誇りとしてた神殿は完全に滅ぼされてしまいます。これはローマ軍によって神殿が破壊されることの、まあ、目に見える形での予言であったわけです。イエス様がここで予言されたように、この時から40年後、 AD70 年、紀元後70年にローマ軍によって神殿は滅ぼされました。それは彼らの不信仰の結果でした。外側の見せかけの宗教、それは人を救いません。宗教的な儀式、それも人を救いません。良い行い、立派なことです。ボランティア活動、社会奉仕、人助け、立派なことです。でも残念ながらそれも私たちを罪から救うことはできません。罪を悔い改め、神が使わされた救い主イエス・キリストを信じる信仰だけがあなたを、私を罪の奴隷から救うことのできる唯一な方法なんです。どんなに私たちが外側を着飾っても、自分の過去の過ちを帳消しにしようと、それを償おうとして良い行いをしても、どんな宗教を渡り歩いたとしても、私たちは自分自身でよく知っているわけです。内側の罪が取り除かれてないこと、許されてないこと、不安があるわけです。何をもってしてもそれは取り除かれません。ただ取り除くことができるのは神だけなんです。そのために神の一人子が人となって来られて、私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれました。そして葬られました。さらに聖書の示す通りに、この方は死人の中からよみがえられました。このキリストを信じる者は誰でも救われる、これが聖書の良い知らせなんです。神は一人でも滅びることを望まず、全ての人が悔い改めてキリストを信じて救われることを望んでおられます。あなたはどうでしょうか。自分の罪のことで悩んでないでしょうか。苦しんでないでしょうか。外側を装っても神の前ではそれは全て見通されているわけで、私たちが許されるのは、神様ごめんなさい、ごめんなさい、この私の罪のためにイエス・キリストが十字架で死んでくださったこと、命を捨ててくださったこと、その犠牲によって、その流された血によって私の罪を許すと決めてくださったあなたの救いのご計画を、御業を私も信じます。どうぞ私の罪を許してください。私の心を洗い清めてください。この御子イエスの血が私たちを罪から清めてくださるんです。どうぞまだ信じてない方、このキリストを信じてください。そして信じたのに心に責めを感じている方、どうぞその罪を持たないように、すぐに悔い改めてイエス・キリストの流された血によって罪が許されたこと感謝して、神の前に私たちいつも平和を保ち続けるものでありましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちの罪をすべて許すために、イエス様が十字架で死なれたこと、葬られたこと、そして3日目に復活したこと感謝します。そのことを信じる信仰によって私たちも救ってくださり、あなたとの平和にな関係に入れてくださり、ありがとうございます。どうぞ私たちがいつもこの恵みの中にとどまり続けることができますように助けてください。またまだ信仰ない方が、どうぞこの許しの中に 神の恵み祝福の中に入れられますように、イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。